実は最近、不適切にも程があるっていう TBS のドラマにハマって見ているんですけど、宮藤官作品なんですね。で、宮藤官九郎さんの脚本の作品って大体面白いから、まあ見始めたんですけど、まあ面白いです、実際。すごく面白くて、まあ、簡単なあらすじを言うと、1986年の、ある中学校で教師をしている体育教師の小川一郎っていうおじさん、阿部サダヲを演じるおじさんが、ひょんなことから2024年、現代ですね、にタイムスリップしてきてしまって、で、まあこの1986年と2024年をこう行き来してしまう。その中でいろんな人との交流があって、みたいな話なんですけど、まあもうこの時点でね、こうざっくりしたあらすじですけど、もう面白そうじゃないですか。実際すごい面白いんですよ。なんだけど、すごい流行ってんのね。なんかずっとネトフリとかでも1位になったりとか、もう本当に今すごく流行ってるドラマなんですけども、なんかおもし、あの、急にミュージカルになったりするような、なんかキャッチーさみたいなのもあって、まあ、今の時代やっぱりショートで切り抜かれて、TikTok だったり、インスタのリールだったりに上がったりするじゃないですか。なので、そういうところも対策できてて、まあ、すごくキャッチーだし面白い作品なんですけど、僕は本当にこれにモヤモヤが止まらなくて、なんか、クドカン見損なった後までは言いたくないけど、正直見損なうに近い感情になってるっていうのが最近の出来事ですね。どうしてそう思うかっていうと、なんか1986年からタイムスリップしてきた現代2024年の日本で、なんか、テレビ局とかにこう、小川一郎が出向いて仕事をし始めたりとかするんですけど、その中でこう、今の世の中、コンプライアンスとかがすごく厳しくて、面白いものが作れない。みたいな話とかを盛んにするんですね。で、なんかそれに対して共感する方がもしかしたら今度聞いてる人の中にもいるかもしれないけど、それまず違うじゃんって俺は思ってるわけ。だって誰かにとって必要な配慮とかがあるから、現代こういろんなコンプライアンスが当たり前に根付いた社会になろうとしていってるわけじゃないですか。それに対してなんか、肩身が狭い思いをするとか、なんかこう、やりづらいなって感じてる人って、ただ自分が特権を持っていたことに無自覚だっただけの人なので、なんかその人たちの、やりづらいなとか肩身が狭いなみたいな思いに寄り添う必要って一切ないと思うんですよ。だからなんかそういう、つまんない描写とかが入ってくるのがすごいモヤモヤするし、最近だと、なんか、ある役柄で、吉田羊さんが演じてる社会学者のフェミニストの役があるんですけど、それがね、なんか、ただツイッター上とかにいるラディカルなフェミニストというか、こうよくついフェミとか揶揄されるような人たちをただ具現化してるだけみたいで、社会学者の、知見を持ったフェミニストの役としてはあまりにも稚拙なんですよ。なんか、例えば、一番最近の話だと、人を見た目だけで判断して好きになるのはどうなんだ、みたいな文脈で、ルッキズムの話をしていて、ルッキズムって本来そういう意味じゃないじゃないですか。なんか、そういう、こう、言葉の意味をしっかり調べたりとか、裏を取ったりとか、どうして今コンプライアンスがこんなに重要な世の中になってるのかとか、バックグラウンド一切踏まえていない感じがして、そんな言葉とかセリフに何か意味があるのかなって、すごく厳しい言い方をすると感じてしまうっていうのが最近の僕の、感想なんですけど、なぜ文句を言いながら毎週見てしまうのかというと、まあ、シンプルに 話の展開が面白いからなんですよ。だから文句言いながらこれからも見続けたいと思っています。そんなところで今週も参りましょう。スヌーピードッグの沼川シンドローム。スヌーピードッグの沼川シンドローム。こんにちは、スヌーピードッグです。トゥマカワとは、トゥーマッチなくらい可愛いの略。トゥマカワシンドロームは、エンタメの交差点を目指す僕、スヌーピードッグが、トゥマカワなアイドルの話から、ジェンダーやライフスタイルなど様々なトピックについて、ざっくばらんに話していく番組です。皆さん、先週帰ってまいりました、僕、スヌーピードッグですけれども、本当に多くの皆さんに、またポッドキャストを聞いていただけて、非常に、嬉しく思っています。で、なんか先週はどうしてポッドキャストをしていきたいのかみたいな話とかをしたんですけど、なんかその延長線上で最近話したいなと思ってたことがありまして、なんかその札幌にね帰省してたっていう話を前回したじゃないですか。で、なんか札幌に帰ったこと時もそうなんですけど、こっち東京に戻ってきてからも大学の友達に会ったりとか、割と最近こう、高校や大学の頃の友達とかと再会する機会が多くて、そんな中でなんか、いつも出てくる話があって、それが、社会人になって、実際にこう会社で働いていると、身の回りにいるおじさんたちが、まあね、物理的に今まだおじさんがすごく多いじゃないですか。おばさんよりも。おじさんたちいっぱいいるんですけど、おじさんたちが、全然楽しそうじゃないっていう話なんですよ。全然楽しそうじゃないなっていうのを、感じているっていうのを、いつもいろんな人と共有していて、で、自分自身もすごいそれを痛感する日々なんですよね。なんか、会社で働いているときに、いや、愚痴じゃないんですけど、全然。なんて言うんだろう。ロールモデル不在っていうか、なんか、こんな風になりたくないなっていうのを、おじさんたちを見ながら日々感じているっていうことをね、自分自身も思ってるし、なんかどうやらこう、久々に会った友達とかに聞いても、みんなそう思ってるらしいっていうところがあって、まあ、なんでなんだろうって考えたときに、なんか、会社毎日出社するじゃないですか。で、おじさんたち全然こう目に光が宿ってないけど、すげえ熱心に働くわけですよ。すげえ熱心に。なんか、すごく早く来て働いているし、お昼とかもしっかり休憩取ればいいのに、一瞬ちょっと飯食ったらすぐ戻って仕事とかして、で、また遅くまで仕事して帰っていく。どうやら話を聞いてると別に家庭環境とかも良さそうじゃないみたいな感じで、何が楽しいのって思うんですね。僕みたいな、Z 世代のガキは。すごく思うんですよ。なんかこれって世代間ギャップなのかなとか思うんですけど、なんか、ごめんね、なんか自分自身も Z 世代ですけど、スヌさんみたいに思わないですっていう人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、僕とかに関してはなんか自分の生活とか人生において仕事の優先度ってあんまり高くなくて、なんかもしかしたら自分のやりたいことが仕事の中に見つけ出せたりとかするかもしれないですけど、仕事に人生を費やすとか捧げるっていうことはまあ考えられないわけですよ。なのでなんか楽しそうでもないのに一生懸命働いてるおじさんたちを見てると不安になるというか、なんかこのままでいいのかなとか考えてしまうんですけど、やっぱなんか同世代と話してるとそういう風に感じてる人多いんだなっていう風に改めて最近思いました。で、まあ何が言いたいかっていうと、 そんな中でもやっぱり自分たちもそうなっていってるっていう恐怖みたいなのもあるわけですよ。なんかいろんな人の話を聞いてると、その同級生とかが、と久々に再会して話してても全然楽しくないと。なんか話すことも、まあ、同じようなさ、その朝起きて出社して家に帰っての暮らしを繰り返してるだけなので、話すことも特にない。で、しかもやっぱりこう、夢とかもそんなにもう持てないみたいな。仕事が忙しくて、疲れ切っていて、みたいな人が多くて、なんかどんどん同級生もつまんなくなってる、みたいなこともよく聞くし、自分自身もそうなりかけてたなと思って、なんか怖いなって最近すごい思ってるんですよね。なんか、この、ポッドキャストを全然撮れていない間も、やっぱその前回のポッドキャストでも言った通り、朝出社して、家に帰ってきて、なんか飯食ったら、疲れ切ってるからぼーっとして、そしたら小一時間経ってて、あとは寝るだけ。で、また朝が来て、出社して、みたいな日々を繰り返してたわけです。なので、どうしてもそんな暮らしの中には、希望だったり、夢も見出しづらいですし、本当に目の光が奪われていくって、こういうことなんだなって感じてたわけですけど、どうして改めて、再起して、ポッドキャストを始めたか。また今週もそんな話するのかよって思われるかもしれないけど、お話しすると、まだ若いなって思ったんですよね。まだ若いなって。なんか、僕自身今26歳なんですけど、結構年いってるなって思った方、許しません。26歳なんですよ。ね。26歳って、自分が高校生とか中学生とかまだ子供だった頃の26歳とかって正直言ってもう結構おじさんっていうか、もうだってアラサーでしょ？おじさんじゃんみたいな感じだったんですけど、いざ26歳になった時に周りを見渡してみると、今文化を作っている最先端にいる人たちって全然自分よりも年上なんですよね、まだまだ。なんか例えば、その身の回りですごく尊敬する、身の回りじゃない、なんか今すごく尊敬する人で言うと、ラランドとか、ラランドのサーヤとか本当にすごいなと、オールラウンダーで、お笑い芸人であり、なんか自分でしっかり YouTube というところ、YouTube だったりとか、まあ、ラジオだったりを通して、なんかテレビに出るだけじゃなくて、その自分自身のプラットフォームみたいなものを持ちつつ発信している、誰にも搾取されないようにしっかり自分の事務所も持っているみたいなところですごく尊敬するんですけど、まあそういう文化を作っていく最前線にいるラランドだったりとか、あとケミオとかもそうですけど、まあ、ケミオはね、ずっとトップランナーで同世代で走ってきた人の一人で、ケミオもすごく尊敬するけど、なんか以前に比べてもやっぱり自分の軸とか持って発信している人っていう意味でもケミオとかすごい尊敬できるなって思うんですけど、彼も全然自分より年上なんですよね。なんかそういうことを考えた時に、文化の作り手だったりとかカルチャーを作っていく側の人間になるのって実は20代後半に差し掛かって30代少し過ぎたあたりまでなんじゃないかなっていうのをすごく改めて感じたんですよ。なんかそれを思った時に、今まだ若いから、若いうちにできることやらなきゃいけないなって、改めて感じたんですよね。すごいなんか自己啓発みたいで嫌ですけど、自己啓発本とかめっちゃ嫌いだしね。嫌なんだけど、すごくそれを痛感している日々なんですよ、最近。なんか、これからですなっていう。で、なんで20代後半なのかっていうことも考えてみたんですけど、確かに世間では20代前半だったりとか、高校生の間とかに、なんか事業が大当たりしたとか、すごく注目されるようになる人ってたくさんいて、そういう人たちはもう本当に早咲きだなっていうふうに、今まで感じていたし、そういう人たちに憧れも持ってきたんですけど、今改めて考えてみると、 20代前半とかで活躍されてる方って多くがなんかおじさんの後ろ盾があったりとか、年上の世代に搾取される構造になりがちなんですよね、どうしても。で、旬がその新しく出てきた若い人っていう旬が過ぎたら忽然と姿を消すみたいなことって今までよくあったじゃないですか。それってやっぱりその主体性というよりもなんかこうおじさんによる搾取の構造によって成り立ってるからなんだろうなっていうのを思って、しっかり自分の思っていることを発信したりとか、ものを今までの知見っていうのを使って何かをやろうと思った時に、それをやっとできるようになるのっておそらく20代後半、25歳超えたあたりぐらいからなんだろうなって思うと、今一番なんかこう思ったことを発信していける世代になってきているっていうか、自分たちが文化を作れる側にいけるっていうのを確信を持って感じているので、そういう意味でもこういうポッドキャストを通して皆さんにいろんなお話をしたいなっていうのを改めて痛感しています。なんかごたごたうるせえなって感じたと思うんですけど、それはその自分自身、この話って自分自身に対しての話でもあるし、なんかもし今同世代でこう会社で働いて毎日同じ暮らしをしてる中で希望を見出せないなって思ってる方がいたら、一緒にやっていこうやっていう気持ちで最近はいます。なので皆さん頑張りましょう。スリーピーダックの田中慎太郎です。この間本当にたくさんのお便りもいただいておりまして、全然なかなか紹介できないんですけども、この機会に一つ、こちらでお話ししてみたいなと思います。ということで行きましょう。スヌチルネーム、トマトには砂糖さん。スンドさん。最近ネット離れをしたいのに、ついついスンドさんの X は覗いちゃうし、この度手間川リスナーにもなりました。すごく考えにハッとさせられるので尊敬しています。あ、そういえばそうですね、俺のこの番組を更新していない間にツイッターが X になったりとかしましたね。はい、私には悩みがあります。どうしても自分優位で婚活どころか恋ができません。人に時間を合わせられないし、人に時間を取られてしまうのが嫌です。大抵のことは一人でできます。しかし、学歴もそれなりにあるので、私よりできない人たちが付き合っていたりすると、腹が立って焦ります。社会的に恋人を欲しいと口をついて言ってしまいます。それに病気を持っていて、老後はそれなりに不安なので、確かに誰か一人欲しいです。でも友達もいなくて、いつも一人でコンサートに行くのが楽しみで、親には結婚したい相手もいないのかと言われました。最近は結婚はしなくてもいいから、彼氏ぐらいいないとおかしい、マッチングアプリで何をしてると言われます。しかしマッチングアプリで会う男性は本当に苦手で、人の匂いや目線がすごく苦手で、そもそも異性が苦手なのではと気づき始めています。それなので誰しも一回は会ったらブロックしてしまいます。なのに奥底では素敵な恋をしてみたい。こんな性格を直せない自分が嫌いで引きこもりになっています。どうしたら素敵な人になれるのか、そんな思いで須野さんの考えを聞きながら素敵さを学ぼうとしています。こんな私にアドバイスやツッコミをお願いします。素敵さは学べないと思いますよ、このポッドキャストを聞いても。全然素敵さは学べないと思うんですけど、あとアドバイスとかツッコミとかできる立場でもないですしね。でもなんかちょっとこういうお悩み相談みたいなやってみたかったんで、やります。マッチングアプリで会う男性は本当に苦手 異性が苦手なのではってあるので、きっとこの方はおそらく女性だと思うんですけど、だとしたら、マッチングアプリで会う男性が苦手っていうのはなんとなくわかるような気もしますね。なんか、目線がすごく苦手っていう話があったんですけど、まあ、自分マッチングアプリとかやってて、そのアプリで会う人って友達になってその後恋愛や性的な関係みたいな流れじゃなく、初めから恋愛とか性的な関係ありきでの出会いになってしまうことが多いと思うんですよ。だからそうするとやっぱりそこになんかこう何か横島な眼差しみたいなものを感じ取ってしまうのは自然なことだと思うし、なんかわかるなって思いました。あと女性っていうことであって、相手が男性ということであれば、今はまだやっぱり男女が対等な時代とか平等な時代だとは言えないと思うので、なんかこうミソジニックな考え、女性蔑視的な考えだったりとか、性的に消費するような眼差しみたいなものを浴びせてくる男性っていうのも、もしかしたらいるのかなと思うんですよ。それでもしかしたらこう、怖い経験とか思いをしたことがあるのかもしれないなとも思うので、なんか、まあ、結論から言うと無理に恋愛とか結婚はしなくていいんじゃないかなって僕は思いました。なんか、すでにこう一人でいることを楽しいって思えていて、それを誰かに邪魔されたくないっていう考えがあるのだとしたら、そのままで十分良くないですか？なんか自分の生活を自分一人で楽しめるって思えるのであれば、それはこう暮らしとしてすごくいい状態だと思うので、なんかこの方も十分素敵だと思います。ね、なんかこういう結婚の話に必ず出てくるのって、やっぱりこう周囲の人への羨望だとか、周囲の人からの言葉だと思うんですけど、まず、自分よりスペックが低い人が結婚していくのを見てると腹が立って焦るっていう話があったんですけど、まあ正直な人だなと思って。でもなんか確かにこう、自分、なんだろう、結婚って本当にこう人と比べることが多いというか、なんか自分と同程度の学歴だったりとか経歴の持ち主が結婚していくのを見ると、なんで私はこの人たちよりできないんだろうとか思っちゃうのかもしれないけど、別になんかそこで比べる必要はないなとも思います。なんかつい比べてしまうのかもしれないから、なんかこんな軽くちゃ叩けないんですけど、あとなんかこういう結婚ってやっぱり絶対的な幸せだっていう価値観がこう社会的に共有されてるからこういうこと思っちゃうのかなとも思うんですよ。なんか映画見ても、テレビの CM とか見てても、それしかもう幸せはないんだっていうような見え方をしてしまうじゃないですか。なんか結婚っていうのがある意味でこう幸せのゴールみたいな、幸せの頂点みたいに思われていて、でもさ、そんなことないじゃないですか。幸せ、なんか結婚が幸せっていう人もいると思うんですよ、もちろん。たくさんいると思うんですけど、結婚以外のものに幸せを見出す人も全然いて、それがもしかしたら自分みたいなアイドルが好きっていう気持ちだったりとか、なんかエンターテイメントが好きっていう気持ちとか、なんかもしくは、なんかはたまたこう、スポーツ好きとか、いろんな趣味があると思うんですけど、皆さん。そういうものに取り組んでる時の方が幸せって思う人も全然いて、そこに優劣はないと思うんですよね。なんか結婚をしている人の方が幸せとかそういうことは全くないと思うので、なんか、それを見出せるものがあれば別にいいんじゃないかなって思いました。なんか、なんならその結婚した人の中でもさ、3人に1人はやっぱ違ったわっつって戻ってくるわけじゃないですか。3人に1人は離婚するわけだから。もうだとしたらなんか、最初から結婚みたいなものに、自分の本心ではない状態で、理想とか夢を抱くんじゃなく、今のまま自分らしくいればいいんじゃないかなって思います。あと、親から結婚についてガミガミ言われるっていうのは、確かにあるし、しんどいかもしれないけど、まあ、自分自身っていうのはその親の物語を生きているわけではないから、別に無視してていいのかなとも思っています。なんか仮に親に孫の顔を見せたいとか、結婚してる姿を見せたいみたいなことで安心させたいからつって結婚したとしても、なんかこの先親が 生きてる時間よりもきっと自分一人とか、その自分と誰かで生きていく時間の方が長くなってしまうから、そうした時になんか後悔してしまうような気もするし、うん、自分らしくいればいいんじゃないかなっていう感じですね。あと彼氏がいないっていうのはおかしいっていうのもそんなこと全くないし、全然そのままでいいと思います。ただ一つ苦言を呈すのであれば、なんか自分が誰も求めてる状態じゃない中で、病気を持っていて老後はそれなりに不安なので、確かに誰か一人欲しいっていうのはわかるけど、あまりにも身勝手すぎるっていうか、ちょっと自分勝手ですよね。やっぱりなんか自分の面倒を見てくれる人を配偶者にしたいっていうのはちょっとなんか相手のいることだからさ、相手の意思とかを無視してるのであれば、それはなんかこう人を人として見てないような感じになってしまうので、それは違うんじゃないかなと思います。なので、何かあった時に外注できるような経済力だけつけるとか、そういう考え方にシフトした方が、なんかすごくこう、精神的にヘルシーでいれるのかなっていうふうに思いました。なんか自分も結婚に興味ってあんまないんですけど、いざ結婚式とか行くと、ああ、これこそが幸せだなって、これしか幸せだない、幸せはないんだなって思ってしまうから、やっぱ人と比べないとか影響されないとかって、結婚っていう話題においては本当に難しいですよね。スヌーピードッグのデマカーシンドローム。ということでエンディングです、まあ、こんな感じでゆるく続けていけたらいいですよね。もう本当になかなか急に滞ってしまったりとかすることもあると思うんですけど、皆さんどうかついてきてほしいと思います。はい、スヌーピードッグのデマカワシンドロームではこんな話をしてほしいといったご要望にどんどん答えていくつもりです。リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス snoopydog.in@gmail.com snoopydog.in@gmail.com スヌーピードッグのスペルは SNOOPYDOGG、 G が2つでドッグです。また概要欄に貼ってある番組の投稿フォームからもご応募いただけます。ツイッターハッシュタグカタカナスヌロムでもツイートお待ちしております。あと番組を登録していただきますと新しいエピソードが自動で追加されたりとかもしますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。高評価もお願いしますね。それではここまでのお相手はスヌーピードッグでした。今週も頑張っていきまーしょい。